遊ぶことを身につける30の方法。その1、遊ぶことは生活を豊かにするスパイス。遊ぶことを取り入れると人生の楽しみが倍増する。真面目に生活をしていませんか？同じ作業が繰り返していませんか？沈黙不満で繰り返しにしない毎日になっていませんか？もちろん真面目であることは大切です。つまらない仕事でも本当を言わず淡々とこなすのは確かに立派です。嫌いなことでも弱いをかず黙々とこなすのはすごいことでもあります。しかし、真面目なだけではつまらない。担当の毎日だけでは刺激が足りず、心身の成長を生み出します。疲労を感じやすくなったり、ストレスを溜めやすくなったりしている状態です。本人は一生懸命かもしれませんが、客観的に見てロボットのように見えます。こういうことこそ、取り入れてほしいことがあります。遊ぶことです。生活に遊ぶことを取り入れましょう。生活に遊ぶことを取り入れると、物事の感じ方が明らかに変わるため、より充実した時間を送れるようになります。例えば、資料作成です。文字とグラフで構成された資料を作成するのもいいですが、それだけでは少し堅苦しい。工夫の一つとして、資料にちょっと漫画を加えてみてはいかがでしょうか。よくも漫画でもよし。また、一言の漫画でも随分雰囲気が変わります。そして、漫画があると資料に面白みになります。資料が読みやすくなるので、資料作成も楽しく感じられるでしょう。遊ぶことを意識することで、資料に思わぬ発想やアイデアなどに問題のことになることもあるでしょう。毎日、料理を設定するなら遊ぶことを加えたりして考えてみるといいでしょう。味付けや盛り付けに失敗しても楽しいであろうで、少し砂糖の量を増やしたり、少し盛り付けを大げさにしてみたりなどアイデアは無限です。新しい方法を試してみると新しい発見ができるかもしれません。遊ぶことを意識すると冒険しているような気持ちになるでしょう。淡々とした料理の時間がより一層楽しく感じられるようになるはずです。遊ぶことを取り入れると興味関心を増すことができなくて、つまらないことが楽しくなります。遊ぶことは頭の柔軟性を高めて脳の健康にも役立ちます。すでに遊ぶことを取り入れているという人はもっと取り入れさらに楽しくしていきましょう。遊ぶことはなくても生きていけますが、あった方がもっと充実した生き方ができます。遊ぶことは生活を豊かにするスパイス。生活に遊ぶことを取り入れると人生の楽しみが倍増するのです。生活に遊ぶことを取り入れる。遊ぶことを見つける30の方法。その2、ジャンケンの常識に加えていないか。たまには障害ルールを逆にしてみるのも面白い。ジャンケンの常識に加えていませんか。私たちがジャンケンをするときは、勝った方が勝ち、負けた方が負けというルールで行います。勝った方が進んだり、好きなことを期待します。ジャンケンのルールはすっかり慣れ親しんでいます。当たり前の常識となっていても、私たちの共通認識となっています。ジャンケンのルールに何らかのものとしてもないでしょう。物事が少ないから身について、無意識レベルなルールが身についているはずです。常識を覆すポイントはここにあります。たまには障害ルールを逆にしてみましょう。勝った方が負け、負けた方が勝ちというルールで楽しんでみてください。ジャンケンはルール変更だからというわけではありません。自由に変更できます。勝ち負けのルールを逆にしてみることで、新鮮な感覚になります。勝った方が残念になって、負けた方が笑顔が楽そうです。ジャンケン直後のリアクションがいつもと逆になるので面白い。普段のルールは逆なので少し違和感を覚えますが、それを含めて楽しみましょう。これが遊ぶことです。常識に加えずユニークな発想をしてみることで新しい世界を楽しみます。たまにはルールを逆にしてみないと声をかけてみましょう。平凡なジャンケンも常識を覆すポイントがあるのです。たまにはジャンケンの勝負ルールを逆にしてみる。遊ぶことを見せる30の方法。その3、新しい景色はいつもの場所にある。新しい景色を見るためにはどこに行けばいいのでしょうか。行ったことがないどこに行けばいいと思うかもしれません。初めてお店に入ってみたり、旅行に出かけたりするのもいいでしょう。もちろんその方法もありますが、もっと意外な場所にあります。いつもの場所にあります。いつもの場所に慣れていると思うかもしれませんが、実際は違います。ポイントはそこにタイミングです。いつもの場所にいつも良い時間から行ってみてください。同じ場所であっても時間帯によって景色も雰囲気もいつも良い時間から職場に行ってます。いつも良い時間から学校に行ってます。いつも良い時間からスーパーに行ってます。いつも良い時間から塾に行ってます。いつも良い時間から掃除に行ってます。いつも場所も変わらず、いつもと違った景色があります。ただ、1時間から行くだけで、少量、少量で雰囲気がいつもと違っていて、新鮮な感覚を覚えるはずです。ただ、1時間の違いで、様子が変わるのですが、面白い。1時間から行くことで新しい発見や出会いに恵まれることもあるかもしれません。日頃から行かない場所であっても新しい景色を楽しめるのです。1時間から行くと、決まってきてしかないと思うかもしれません。まあ、時間には自由に暇つぶしをすればいいのです。仕事の準備ニュースサイトをチェックするのも多少時間の最多です。同時に暇をつぶせば1時間なんてあっというです。いつも良い時間から行動することで新鮮な景色が楽しめるだけでなく、日常の前倒しになって快適です。いつも場所にいつも良い時間から行ってみる。はい、ノブランをしてくれていることに気づく。ちょうどエレベーターの扉が開いていて、詳しい読み込みました。ギリになって、ほっと一息つくことがあるでしょう。まじ時間なく、ちょうど読み込んだときは小さなラッキーを感じるところですね。さて、この直後が大切です。普通に間に合ったのか、誰がはい、ノブランをしてくれていることになったのか、きちんと確認しておくことです。普通に間に合ったように思えても、実際は誰がはい、ノブランをしてくれたおかげで間に合ったのかもしれません。慌てて読み込んだときは、ほっと安心するように言わしていて、気づきにくいことがあります。いつの間にか、人の親切を無視していることになります。もちろん、バリになって無視しているわけではありませんが、親切を逃しやすい場面の一つです。小さなことかもしれませんが、そこに親切があるのは間違いありません。だからこそ、エレベーターの時はきちんとチェックしておきたい。操作のところに目が、正面であることです。誰がはい、ボタンを押してくれていたら、声を抑えましょう。ありがとうございます。の一言でいいのです。小さな親切を見せないことが大切なのです。エレベーターの読み込み、誰がはい、ボタンを押してくれていたら、きちんと一言で抑える。遊ぶことを見せる30の方法。その後、テレビに突っ込みを入れるのもいい。この言葉を入れるのはもっといい。テレビは突っ込みを練習する場になります。テレビを見ながら変なことや矛盾していることがあれば突っ込みを入れます。バカな。何やってんの？おいおい、それはやりすぎでしょ。テレビに突っ込みを入れる人は多い。普段からテレビに向かって突っ込みを入れる人は突っ込み上手になって人間関係でも生かせます。声を出す機会もないので正解のトレーニングもあるでしょう。一人出しであればちょっと寂しさも和らぎます。突っ込み上手な人や笑い虫が高い人は広がったテレビを突っ込みの練習として活用していることが少なくありません。テレビに突っ込みを入れる習慣がある人も多いのではないでしょうか。さて、テレビに突っ込みを入れる習慣があるなら皆さんからの工夫があります。ぜひこのことは覚えてください。テレビを見ながら良いところや正しいところがあればむしろそのことを口にしていきましょう。テレビに向かって突っ込みを入れるようにテレビに向かってこのことを入れていくんです。どこか褒めることはないだろうかと思いながらテレビを視聴していれば見つかります。司会者のユーモアを披露すればうまいことを言うね。座布団1枚と褒めることができるでしょう。おしゃれなタレントを見かけたら服が可愛い。上手なコーディネートも最高と褒めることができるでしょう。出来前の良いコマーシャルを見かけたらセンスが良い。服が飾られているなと褒めていきましょう。だんだんコメントが上手になっていき、観察力も磨かれます。良いところを探す癖ですので、ポジティブ思考も鍛えます。テレビでこの能力を高めることで普段の人間関係でもコメントが上手になっていくのです。テレビを見るとき、突っ込みだけで笑わせるのはもったいない。正しく考えず、遊ぶことと楽しむ気持ちを大切にしてください。突っ込みを入れるようにコメントも入れていきましょう。テレビに突っ込みを入れるのもいいですが、コメントを入れるのはもっといいのです。テレビを見るときは突っ込みの練習をするだけでなく、コメントの練習をする機会になるのです。遊ぶことを見せる30の方法。その6、傘を持たなくても無駄なことを思う必要はない。今日は雨が降るかもしれない。念のため傘を持っていこう。そう思って傘を持って家を出ました。降水確率は低くても雨が降る可能性はあります。ところが結局その日は雨が降らなかったということがあるでしょう。天気予報が外れるのは日常3時です。雨の音が午後はすっかり晴れて良い天気になることも少なくありません。傘を持たないと無駄な手間をかけたような気になるかもしれません。しかし違うのです。傘を持たなかったとしても無駄な手間をかけたと思う必要はありません。傘を使うことはありませんでしたが持参してよかったと考えましょう。きちんと備えることができたからです。大切なのはいかに余裕を持った行動ができるかです。人生では何事も余裕が大切です。傘を持参して出番なかったとしてもいいのです。きちんと雨に備えた行動ができたのは良いことでありこれこそ余裕の表れです。余裕を持った行動ができた自分も認めてください。無駄ではなく余裕を持った行動ができてよかったと考えましょう。今度も引き続き余裕を持った行動を行っていきましょう。傘を持参の良かった持参するのは何です。降水確率は低くても雨が降る可能性はあるのですが、念のため持参しておくのが正解です。出番なくてもよしと考えましょう。日頃から余裕を持った行動ができているなら仕事の人生も上手くいきます。傘を出番なくても余裕を持った行動ができてよかったと考える。遊ぶことを見つける30の方法。そのなサラはブレシングを買って食べるものと思っていないか。サラを買えるときに欠かせないのはブレシングです。あなたが好きなブレシングは何ですか。バクブレシング、フレンチブレシング、イタリアンブレシング、オニオンブレシングなど好きなブレシングであればサラをより一層おいしくいただけますね。しかしここで始まってほしい。サラはブレシングかけて食べるものという考えに加われていないでしょうか。サラのブレシングをかけないとおいしく食べられないと思っている人は少なくありません。いえ、それは思い込みです。サラはブレシングかけて食べるものという考えは固定観念です。当たり前の習慣になっているとそれ以外の選択肢が見えなくなっていることがあります。たまにはブレシングなしでサラを食べてみてください。味が感じるとは分かりません。サラにはきちんと味がよく感じることがあります。よく感じる確認集中すれば意外と味が感じられるでしょう。レタスもキュウリもニンニクもそれぞれに独特の味があります。ブレシングなしで食べてみるとサラの味わいを感じます。普段食べているサラはどんな味がしていたのか。新鮮な味に感じられることがあります。時には意外な味がして新発見があるかもしれません。ブレシングをかけなくても大きなブレシングの代わりになってサラを美味しさに仕上げます。味は薄いかもしれませんが十分な美味しさを楽しめるはずです。よく感じられれば 本来の味を楽しむならこれ以上の方法はないのです。たまにはドレッシングなしでサラダを食べてみる。遊ぶことを身につける30の方法。その8、上司は突然悪くなることがある。上司は突然悪くなることがあります。午前中は調子が良いからといって午後の調子が良いとは限りません。午後になると急に調子が悪くなり、ガクンとスピードダウンすることがあります。今日はトントン調子に進んだからといって、明日もトントン調子に進むとは限りません。明日になると急に調子が悪くなっていて、急ブレーキがかかることがあります。理由は様々です。体調を崩したため、緊張の動きが消えたため、急に電話が来たため、緊急の前に対応しなければいけなかったためなど、不運により失速もあれば、過去力により失速もあります。前半の部分が後半の失速で台無しです。前回で見ると普段と変わらなかったということがあります。時には普段より仕事ができなかったということもよくある話です。急に調子が悪くなるのを完全にする方法はありません。調子の良しは自己管理を徹底していても、大量に並んでいるため、読めないことがあります。今は調子が良くても、1時間はどうなっているかわからない。今日は調子が良くても、明日はどうなっているかわからないのです。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。どれだけ調子が良くても、今は禁物です。体の調子が急に悪くなることがあるように、仕事の調子が急に悪くなることがあります。昨日も今日も調子が良いから、明日も明後日も続けろと、のんびり考えていると、思わぬ急ブレーキに合わせます。こんなはずではなかったという事態に今まで悔やむことになるでしょう。大切なことは、調子が良い時には進められるだけ進めておくということです。調子が良いことも一つのチャンスです。今がチャンスの気持ちでここにあること。調子が良いことは、今はパチンコのフィーバータイムのようなものです。いつ終わるかわからないのですが、フィーバータイムが続いているうちに、どんどん仕事を進めておきましょう。調子が良くすれば、それはそれでいいのです。明日も明後日も体調が続けば、ラッキーと考えるぐらいでちょうどいい。チャンスを十分に出せば、一気に仕事の幅を進められます。調子が良いときは、今がチャンスの気持ちで進められるだけ進めておく。遊ぶことを見つける30の方法。その9、あらゆる夢は素晴らしい実体験。どんな夢も一見の価値がある。私たちは初段で見つかる5つの夢を見ると言われています。夢の特徴はユニークなストーリーです。普通の夢を見ることは滅多になく、ほとんどの夢が焦点がないようです。夢は起きていないの情報を整理しているときに見られると言われています。記憶の整理中の様子であるため、おかしな夢を見るのです。朝起きたとき、夢の記憶がしばらく残っていることがあるのではないでしょうか。さて、目が覚めて夢の記憶が残っていたら、まず心がけたいことがあります。夢を見られたことに感謝しましょう。面白いストーリーだった。貴重な実体験だった。と、夢とはいえ、臨場感と没入感は最高です。夢も変わらず、五感があり、気配感があり、そして感動があります。夢を見ているときは、それがあまりにリアルで夢とは気づきません。現実ながらの実体験ができるのはありがたいことです。不思議な世界と、ユニークな物語を楽しんだことに感謝して、喜んでください。夢は脳により仕事の結果です。睡眠中、自分の意思を関係なく脳が頑張って働いてくれました。夢の内容は様々ですが、自分の脳が作り上げたオリジナルのストーリーに違いありません。憧れの愛をとデートをする夢を見たとします。夢とはいえ、現実ながらの楽しみや喜び、感動や興奮があったでしょう。心が整えて、しかし最高に幸せな時間を満喫できたはずです。まさに夢のような時間を送ったことになります。おとぎ話のような目線でファンタジーな夢を見たとします。不思議な出会いや面白い出来事があって、ドキドキワクワクできたはずです。普段は感じることのない刺激もあったはずです。現実では見ない世界を実体験になり、緊張をたっぷり楽しめたでしょう。時には、この最高に楽しみな夢を見ることもあるかもしれません。これはこれで貴重な実体験です。いい話で恐ろしい実体験をさせてもらいました。夢の中で殺されかけても、現実は無事なので安心してください。目覚めた後は現実の見方が変わっているでしょう。命があってありがたい、生きていって素晴らしいと思わずにはならないでしょう。人生観や生活に影響を与えた可能性もではありません。悪い夢を見たことが中断となり、日常に安全意識が高まることもあるはずです。幸せな夢でも、不幸な夢でも、簡単な夢でも、親切な夢でもいいのです。目覚めたら夢を見たことに感謝しましょう。夢に感謝すると人生が前向きになります。この時、勇者が湧いてくるのです。朝起きて夢の記憶が残っていた素晴らしい実体験ができたことに感謝する。遊ぶことを見つける30の方法。その10、初めて海運食店でトイレに行くとき、遊ぶことを思えば楽しめる。初めて入った飲食店ではトイレの位置を知りません。そもそも店内のレイアウトを把握していません。飲食店のレイアウトといえばシンプルな製法店や調合店が一般的ですが、そうでないパターンもあります。お店によっては複雑に入り組んだレイアウトもあるでしょう。トイレの場所がわからなくてちょっと困ることがありますね。そもそも店内にトイレがなくて一旦お店の外に出ないといけないケースも少なくありません。もちろん店員さんが調子が悪いことですが、せっかくトイレに行くならそのことを大切にしたい。名付けてトイレの場所はゲームです。トイレで席を立つとき、他の場所にトイレがありそうな場所を想像してみるのです。さあ、神経を研ぎ澄ませ、神に集中してみましょう。席を立ってから考えるのではなく、店内の雰囲気を感じ取り、他の場所にトイレの場所を想像してみてください。私たちには膨大なことの蓄積があります。あなたはこれまで様々な飲食店の数を経験してきたことでしょう。トイレは部屋の様子や奥まったところにあるのが定番です。椅子やテーブルなど店内の雰囲気を感じ取ると、この辺にトイレがあるのではないかと、ピンと来ることがあるでしょう。目星をつけてから行ってみましょう。思っていた通りトイレがあれば、脱走です。一体、考えられるのは大変です。ご褒美としてデザートを追加注文もするのも OK です。トイレの場所を外したら残念そうです。選びはないので安心してください。ちょっと残念ですが、また次回に期待しましょう。いろいろ飲食店を経験することで、ますます考えを追加されます。さて、あなたの直感はどれだけ頼りになるでしょうか。平凡な日常にもエンターテインメントがあります。新しい飲食店でトイレに行くとき、遊ぶことを大切にすれば、ちょっとした冒険気分を楽しめます。トイレの場所を上げるのを楽しむために初めての飲食店に入ってみるのも悪くありません。新しい飲食店でトイレに行くとき、他の場所にトイレの場所を当ててみる。遊ぶことを見つける30の方法。その11、物の定義を決めておくと、綺麗な部屋が実現できる。綺麗な部屋を維持するために決めておく配慮があります。物の定義です。会社や学校に行くと自分の座席が決まっていますが、そういう部屋に物も当てられます。あなたの部屋ではそれぞれの物の定義が決まっていますが、定義を決めていないと、そろそろ置く場所を考えなくてはいけなくなります。片付けるためにどこに置こうかと考えていると、物を出してしまうので余計な量を消費します。積み重ねると大きなものになり、使いやすくなります。片付けるために置き場所が変わることになるため、最後に探す必要があり、あらかじめ定義を決めておけば、片付けるときいちいち置き場所を考える必要がありません。いつもの場所からさっと取り出し、最後はいつもの場所にさっと置くだけです。取り出すときは片付けるときの動線がスムーズになるので、ストレスが減ります。自然に体が動くように、部屋の時間に決まります。部屋の中に何もの一つ一つに読んで、それぞれに定義を決めましょう。スマホ、文房具、バッグ、カラン、リモコン、コンテンツ、自分が使いやすいよう、これはここ、これはそこと決めておけば OK です。部屋の中ではありません。机の引き出しの中も定義を決めましょう。鉛筆、消しゴム、料理、コチス、セロハンテープ、食器棚の中も定義を決めておきたい。コップ、お皿、お箸、タレ、調理器具、冷蔵庫の中も定義を決めておきましょう。卵、牛乳、温度、肉、野菜類。定義を一つ一つ決めるのは少し以上、決まった定義でも十分とは言いません。定義を決めたら、この日は少し不便だなと感じることがあるでしょう。そんなことはルールを変更しましょう。以上、決めた定義にこだわるのではなく、柔軟にいろいろ試していくことが大切です。スペースの張り合いがあるなら、他のものに合わせて変更すれば OK。試行錯誤を繰り返しながら、ベストな定義を見つけていきましょう。どんどん綺麗で快適な部屋を実現していくのです。物の定義を決めておく。遊ぶことを見つける30の方法。その12、クーポンが恥ずかしがらず、堂々と使おう。クーポンがあるのに耐えて使わない人がいます。本人はクーポンを使うことは恥ずかしいこと、貧乏くさくて関わりなどと思っています。小さなお金に固執しているような印象を覚える人もいるかもしれません。しかし、これは誤解です。せっかく持っていながら利用しないのは自らチャンスを捨てているのと同じです。割引は収入と同じことです。小さな金額かもしれませんが、お金であることに変わりません。小さなお金を大切にすることがお金の大切になります。クーポンを持っていながら恥ずかしがらず、どしどし使いましょう。こそこそ使う必要はありません。一に恥ずかしいことではなく、むしろ経済観念がしっかりしていることですが、堂々と使うのが一番です。もちろん、デートの時も初回を除いて堂々とクーポンを使ってください。初回は第一印象に関わるため要注意ですが、2回目のデートからは少し使って OK です。現実で経済観念がしっかりしていることは理解できます。クーポンを使って交際相手に連絡されることがあれば、それはそれでいいのです。クーポンを使って連絡されたら最初から話すことはしません。価値観のある人と交際するためにも、クーポンを使いたいの人間ということを正直に見せた方が賢明です。クーポンを使うことはお金を大切にする姿勢なのです。クーポンは恥ずかしがらず、堂々と使う。遊ぶことを見つける30の方法。その13、今の道を進む簡単な方法とは。今の道は厳しいと言われます。今の道はたくさんの問題があります。今の道は覚悟が必要と考える人が多い。問いが小学校にあってたくさん気づいたり、痛みに耐えてやりたいというイメージがあるのではないでしょうか。しかし、待ってください。今の道が厳しいというのは思い込みです。傷や痛みに耐える必要があるのはありません。実際に問いがたくさんの道をイメージして、どうすれば簡単にやれるか対策を考えてみてください。今の道を簡単に進むことがあります。万全な装備を整えればいいのです。手には軍手、足は頑丈なく、頭には帽子、顔には顔、目はゴール。これでもということは万全な装備で目を覚めます。万全な装備ができていれば、今の道なんて平気です。普通の散歩感覚でついつい歩きます。怪我をすることもなく、痛みを感じることもありません。歩くことも、根っこないことも能力を得るんです。ただ、それだけのことです。工夫ということでもなく、冷静に考えれば当たり前のことです。人生も同じです。あなたが進もうとしている先には、今の道が続けているかもしれません。夢や目標につながるのであれば、今の道であっても進んだ方がいい。 今の道イコール傷や痛みに耐える必要があると考えているなら、それは思い込みです。ネガティブな印象には忘れないでください。今の道からといって恐れることも諦めることもありません。大切なのは装備です。無防備で挑もうとするから何もやって、万全な装備を整えるのが怖くもなくもありません。できるだけ万全な装備を整えてください。装備に時間がかかるなら時間をかけましょう。お金が必要であればきちんと貯金をして装備を購入します。考えられる危険を想定して、それに備えておくことです。万全な装備ができていれば安全安心です。怪我をすることも痛みを感じることもない。普通の散歩感覚でスイスイ歩けます。スキップしながら進むこともできます。大したことないじゃないかと恐縮するでしょう。ただそれだけのことです。万全な装備さえできていれば今の道がただの道に変わるのです。今の道からといって諦めない。万全な装備を整えた上で進む。遊ぶことを見せる30の方法。その14、気づくことを恐れな。気づいたら直せばいい。気づくことを恐れないでください。気づくことを恐れると行動範囲が制限されます。気づかないチャレンジはありません。どんなチャレンジも何以上に気づくリスクがあります。一つも気づかないようにすると著しく行動範囲が制限されます。何かことが安全なことしかできなくなり、何もチャレンジできなくなります。気づくことを恐れていると新しい人生を開拓できなくなるのです。気づくことを恐れているなら今すぐ心を入れ替えましょう。気づきたくないから気づいてもいいと言い換えてください。気づいても大丈夫です。気づいても時間がかかるなおからです。時間は万能の効薬です。すべての不条理には少しがあります。小さな傷ならすぐ治ります。大きな傷は治るまでに時間がかかりますが、最終的には治ります。体の傷も心の傷も時間がかかれば自然と回復するのです。気づいても治せばいいよねと気楽に考えましょう。気づくことを受ければ行動範囲がぐっと広がります。怖いものが出て勇気が出てチャレンジ精神が生まれてきます。時は一生の傷ができることもあるかもしれません。一生の傷ができたら思いの傷として前向きに捉えればいい。少しが傷があったような感動がまで人としても味になります。気づくことを受けた瞬間、訓されていた力が覚醒します。あなたの中で自分がなく治るのです。気づいても治せばいいという考え方を見せ、気づくことを受ける。遊ぶことを見せる30の方法。その15、夏からといって暑いとは限らない。冬からといって寒いとは限らない。夏からといって暑いとは限りません。夏であっても毎年寒いことになります。屋内は冷房が何に効いているのです。屋内は暑くてもデパートや飲食店など屋内は闇に寒いことが多い。屋内から屋内に入った時は最初こそひんやり涼しくて気持ちいいのですが、だんだん体が冷えてきます。暑いから涼しいで大丈夫と油断していると屋内は寒さに増えることになります。寒さのせいで頭痛を引き起こします。夏風ということがあるように夏でも風邪をひくことは珍しくありません。冷たい風が直接体に当たるとあっという間に体温が低下して体調不良を招いてしまうのです。冬からといって寒いとは限りません。冬であっても毎年暑いことになります。屋内は暖房が何に効いているのです。屋内から屋内に入った時は最初こそ暖かくて気持ちいいのですが、だんだん体が冷えてきます。もともと暑いの人であれば汗の量も少ないでしょう。汗の量が増えて頭が痛くなります。冬であっても熱中症になるケースがあるのです。夏イコール暑い、冬イコール寒いという思い込みがそうです。夏から暑い、冬から暑いという思い込みがそうは要注意。夏であっても場所によっては冬のように寒いことがあります。冬であっても場所によっては夏のように暑いことがあります。油断していると夏であっても風邪をひき、冬であっても熱中症になってしまいます。大切なことは体温調整ができる服装です。しっかり冬にできるよう体温調整ができる服装を整えましょう。マフラーやカーディガン、ジャケットやパーカーなど軽いアイテムを準備しておきましょう。少し荷物が増えますが、体調管理には欠かせないアイテムです。持ち運びができれば職場や学校においておくのもありです。一日何回か服装を変えることになるので、考えようによってはおしゃれな形になると思います。夏でも冬でも体温調整ができる服装を整える。遊ぶことを見せる30の方法。その16、伝統は人生の楽しみを増やすためにある。伝統と贅沢な遊びはない。伝統は何のためにあるでしょうか。事件に動かすため、賢くなるため、常識を見せるため。伝統と聞くと学校で強制的にやらされるものという印象もあるかもしれません。進学に必要なものという印象を持つ人もいるでしょう。どれも最も理由ですが、もっと大事なことがあります。伝統は人生の楽しみを増やすためにあります。伝統はすればすること人生の楽しみが増えます。今ではわからなかったことが伝統することがあるようになります。意味があると楽しく感じてくるようになります。面白いと感じることが増え、なるほど、同じことが増え、素晴らしいと感動することが増えます。伝統をすればすること人生の楽しみが増えていくのです。例えば歴史の勉強です。歴史の勉強をさせていると歴史番組を見ても意味があらず、ただの中にベストマークが全滅するでしょう。人物や時代背景の知識がないと退屈に感じて、そのうち眠くなってやるでしょう。歴史の勉強をすると感じ方が変わります。歴史番組が楽しく視聴できるようになります。お城を見た時、ワクワクできるようになります。文化遺産や有名作品を見た時、これが有名な名前なのか、と感動できるようになるでしょう。旅行で歴史の名所を訪問した時、ここが有名なのか、と感動できるようになるでしょう。もちろん歴史は生きた人々や教訓の中で実生活に生かされることも少なくありません。知識が身につき意味を理解できるようになると、世の中は面白いことが増えていることに気づきます。歴史の勉強をすると、当たり前に感じていたことも感じられるようになります。憲法や選挙権などはありがたいことです。最初からそれがあるのではなく、多くの困難の乗り越えた上で獲得したものだと我々は感謝の念を湧いてくるでしょう。現在の社会が形成されるまでに比べて、困難な道になったのであると感謝と喜びしかありません。それに立ち向かった先人たちに対して敬意を念を湧いてきます。これは歴史に必ず心を置いた算数、外国語などああいう伝統に言えることです。人生の楽しみを増やしたいなら、伝統をすることです。伝統を通して人生の楽しみを増やしていく。遊ぶことを見せる30の方法。その17、腰の長い優勝は知的かっこいい。すらすら腰の長い優勝があります。あの腰の長い優勝は知的かっこいい。そして、あの腰の長い優勝は知的かっこいい。今日はよく見えない。すらすら腰の長い優勝は知的かっこよく感じませんか。しかも普通にかっこいいだけでなく、知的なかっこよさを感じられるらしいです。答えから腰は人類を魅了していました。腰にはロマンを感じさせるものがあります。腰の長いは美しくてかっこいい響きのものが多い。目が見えるチーフス、ベテルズ、オリックス、アルバン。腰の長いをイルステーションは良いのが多いため、ロマンチックな響きもなりやすい。腰の長いをすらすら優勝はロマン、響き、良いの相乗効果によって魔法がかかります。だから腰の長いをすらすら優勝は知的かっこよく見えるのです。それはあなたも言えることです。いつ誰かの前で腰の長いをすらすら口にしてドキッと驚かせようではありませんか。知的かっこよくなるためという動機でいいのです。不審な動機に思うかもしれませんが、大いに結構。勉強のモチベーションにつながるのは動機は何でもいい。腰の長いを言うと知的かっこいいとなると勉強に意味があります。腰の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉強の長いを覚えて勉どうすれば宝探しができるのでしょうか。映画を探せばいいのです。映画を探すことは宝を探すことと同じです。映画は人生を変える力があります。映画は疑似体験をさせてくれるツールです。いろんな世界にあなたを連れて行ってくれる普段の日常ではなかなか味わえないものなりを楽しませてくれます。人生で体験できることは限られていますが、映画を利用することで新しい経験の幅がぐっと広がるのです。映画鑑賞を通してワクワクさせたり驚かされたり考えさせたりするでしょう。新しい価値観が得たり知恵を広げてくれたりして心の豊かさに繋がります。感動で心がいっぱいになり涙を流すこともあるでしょう。時には頭の判断で安心となれることの今でも価値観が上がったことにその後の痛みに影響することも少なくありません。たった一本の映画で人生が変わることもあるのですが、停止できません。映画鑑賞では大幅に起きることがあります。作品によっては人生を変えることもあるのですが、まさに宝です。良い映画がないと勇気がありますが、誤解です。その人が知らないからです。テックマンが狭いため、まだ新しい作品とやっていないからです。世の中には200万本以上もあると言われています。今こうしている時も映画は少しずつ増え続けています。良い映画は世の中に山ほどあって数え切れません。こんな膨大な映画があるのですが、自分に合った映画の山ほどあります。最近の映画だけでなく、過去の映画作品も読んでみてください。各映画名作は数多く存在しています。レビューサイトの評価を読みするのもいいですが、歌詞には要注意です。実際に視聴して自分の目で確かめるのがベストです。映画は人によって感じ方が違います。世間の評価は悪くても自分の好みに至っていて面白く感じるものがあります。動画配信サービスで探すのもいいですが、たまにはレンタルショップの足を運んでみてください。店内を眺めながらでも、いろいろな映画作品が目に飛び込んできて刺激を受けるでしょう。店内を回っていると面白そうという作品と出会いでしょう。 運命の作品を見つけるためにぜひ映画探しを楽しんでください。素晴らしい映画は探すことが必要です。映画の方からやってることはなく、こちらから探しに行く必要があります。いろんな作品を視聴しているうちにきっと運命の作品と出会います。映画探しは現代の新しいのです。運命の作品を見つけるために映画を探す。遊ぶことを見つける30の方法。その19。美味しそうに食べる人を見かけたら自分も食べてみる。飲食店で美味しそうに食べる人を見かけることがありませんか。ニコニコしながら食べてみる人。美味しいね。腹にそうだね。と感動の声を出す人。美味しそうに食べる人がいるとつい気になってしまいますね。意外と美味しいね。見た目も美味しいね。という声が聞こえるとつい踏み入れてしまいます。そんなに美味しいの。どんな味なんだろう。と思わずにはいられません。人の自然なリアクションには一見の価値があります。もし美味しそうに食べる人を見かけたらあなたがやることがあったら一つ。ぜひ自分も注文して食べてみましょう。お客さんのリアクションに嘘はありません。美味しそうに食べているならよほど美味しいのでしょう。当たりの可能性が高いということ。美味しそうに食べていることが証明です。美味しくておすすめですよと言われているのと同じです。だからこそ自分も一度トライです。レストランで美味しそうに肉汁を食べている人がいれば自分も注文して食べてみましょう。加速度店で美味しそうに薬味を食べている人がいれば自分も注文して食べてみましょう。まさしく美味しいチャレンジです。食堂では何かになければ次回の来店の際に注文してください。その運勢また足を運ぶ理由になります。将来の楽しみが増えるのです。美味しそうに食べている人を見かけたら自分も注文して食べてみる。遊ぶことを見つける30の方法。その20。ベストスコアは運。あるいはベストスコアこそ実力。多くの人はベストスコアを目指そうとします。もしもベストスコア、ゴルフのベストスコア、ボウリングのベストスコア、試験でも試合でもベストスコアを叩き出せばガッツポーズです。花を叩かして周りに自慢できます。自己記録を抜いたりスコアが出ると自分の成長が感じられ、舞い上がってしまうことも多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。一気に実力が上がったと思いがちですが、実は違います。ベストスコアは運の要素があります。たまたま調子が出たり、たまたま良い条件に恵まれたりなど運のお金というケースが少なくありません。もちろん運も実力のうちですが、常に運が満たすことはありません。運は再現性がないため、次回も同じものを期待するのは厳しいでしょう。幸運の女神が問えるのは考えたらダメです。ベストスコアが出ると一気に実力が上がったように感じますが、運の要素があることを忘れてはなりません。ベストスコアを自分の実力だと勘違いすると、次回は平凡な成績の終わりに記録を倒すことになるでしょう。自分の実力を叩き出しないことです。ベストスコアを叩き出しても、迷いなく運が良かったと冷静に捉えるのが天命です。では、実力はどこに反映されるのか。アレルギーは反映されます。自分の実力を知りたいなら、平均値を見るのが大事です。平均値は運の影響を天気のような特徴です。運が良いときもあったり、悪いときもあったりしますが、回数が多くなるにつれて、プラスをマイナスが相殺されます。アレルギーは運のような外れの影響が少ないため、その人の正しい実力が反映されるのです。きちんと実力を見つけたいなら、アレルギーはマークに力を入れてください。アレルギーを上げるためには、人事の努力しかありません。人事の努力を大切にしてください。コツコツ小さな努力を積み重ねていき、継続していきましょう。小さな努力の繰り返しは、人であっと、しませんが、これこそがアレルギーを上げることです。慣れたら少しベルを上げ、また慣れたら少しベルを上げます。小さなステップアップを続けることで、アレルギーは何もやりながら少しずつ行動します。小さな努力をコツコツ積み重ねていけば、いつか大きな成果につながります。アレルギーは常に回数を決めているようになれば、本物の実力が身についた証拠です。ベストスコアよりアレルギーを上げる。遊ぶことを見せる30の方法。その11。誰でも簡単にできる注射の神を回復することとは、注射にかけていないという人がいます。注射の神は誰でも同じですが、痛みを特別強く感じる人がいます。そんな人がある共通点があります。注射に集中しているのです。頭の中で痛い、怖い、ミスをされたらどうしようと呟いています。じっと対策を見せたり、注射に投げに突き刺す瞬間の様子したり、手続きが流れる様子を流れていたりします。それでは注射に流れになって当然です。わざわざ自分で痛みを強調させているようなもの。注射に集中しているので、ちょっとした痛みは人は強く鮮明に感じられます。結果として注射に流れになるのです。注射を克服するポイントはここにあります。痛みは仕方ない、注射の神は看護師の腕に立っていると思われがちですが、その神ではありません。注射を打てる人も痛みを解決できる工夫があります。それは別のことに意識を集中させるです。例えば、注射の際、窓から外の斜めに集中しましょう。青空、植物、建物などに集中すれば、きちんと痛みが軽く感じられ、注射はというように言われます。部屋の中では、室内にある時計をじっと眺めてみるのもおすすめです。時計の秒針や秒数を眺めながら、仕事の準備、会議の段取り、今晩の問題など、次の予定について考えます。考え事で頭を満たせば、そちらに気を取られるため、痛みが判明します。状況が許すなら、本を読みながら、スマホを操作しながら、看護師さんとおしゃべりを楽しみながら、終わりかありません。とにかく、別のことに意識を向けていれば OK。別のことに意識を集中させていると、きちんと痛みが軽く感じられます。出としても、一瞬のことであっという間に注射が終わります。もう終わったのですが、と驚くに違いません。注射に集中すれば、痛みが強くなります。注射に集中しなければ痛みが消えるのです。注射の時は、別のことに意識を集中させ。遊ぶことを見せる30の方法。その12。部屋の掃除と心の掃除を言い換えると、明るいモチベーションが生まれる。部屋の掃除は億劫です。なかなか思い越しがありません。嫌なければいけないと笑っていても、なかなか気が済まず面倒くさく感じてしまうことがあります。部屋の掃除となおさらです。もはや、まとまった運動になり一つの重要になります。なかなかやる気が出せてこないことがあるのではないでしょうか。さて、そんな掃除のモチベーションのためにちょっとしたアイデアのようにご紹介します。部屋の掃除と心の掃除と言い換えてみてください。例えば、部屋の掃除をしようというフレーズを心の掃除をしようと言い換えてみます。ただ、これだけで掃除の印象が変わります。心の掃除と言い換えてみるとワクワクしてくるでしょう。部屋の掃除は雑用という感覚ですが、心の掃除であれば自分の金と思事実、部屋の掃除は心の掃除と同意です。部屋が綺麗になるにつれて心も綺麗になります。部屋が綺麗になれば、見た目もスッキリして過ごしやすくなります。部屋がごちゃごちゃしているとストレスを感じますが、部屋がスッキリすると快適に過ごします。掃除の良いところは結果が見られているのです。掃除をするにつれて部屋がどんどん綺麗になっていくので快感が覚えます。一度やり始めるとスイッチに入って止まらなくなるのです。最後はあっても気持ちのいい疲れです。人通り掃除が終われば達成感があります。心がごちゃごちゃしたり、ざわついたりした時は掃除をしましょう。元気がない時も部屋の掃除が持ってこいです。部屋の掃除イコール心の掃除なので部屋を掃除することは心の運を掃除することになります。掃除をするにつれて心の整理整頓さえスッキリします。ストレスも解消されていき、元気も出てきます。部屋の掃除が終わると達成感も味わえるから最高です。心の掃除と思えば思い越しもすることになります。掃除を始めるときの掛け声はそうだ、心の掃除をしようです。思い越しはあるポジティブフレーズです。部屋の掃除と心の掃除を言い換えると高いモチベーションが生まれるのです。部屋の掃除と心の掃除と言い換えて高いモチベーションを出す。遊ぶことを見せる30の方法。その13。ふと実家の天気をチェックしたあなたは優しい。天気予報を見ているときのことです。実家から離れていらっしゃるあなたはふと実家の天気が気になりチェックしました。実家はどんな天気なのだろう。最高気温はどのくらいかな。最低気温はどのくらいかな。天気だけでなく最高気温や最低気温までチェックしています。本来なら自分が住む地域のチェックで十分のはずです。にもかかわらず遠く離れた実家の天気も合わせてチェックしました。実家の天気はどうだろうかと。何気ないことでよくないことだと思うかもしれませんが、実は違います。ふと実家の天気が気になったあなたは優しいのです。無意識に親を心配しています。知らず知らずのうちに親のことを考えています。ふと実家の天気が気になってチェックしたのはその証拠です。台風が近づいているときだけではありません。普段から直接実家の天気を気にしています。実家は晴れだ。きっと青空が広がっているだろうな。実家は曇りだ。親は風邪をひいていないかな。元気でやっているかな。こちらの天気は晴れだけど、実家の天気は雨マークがついている。大丈夫かな。自然と実家の天気を気にしているのは親を持っているからであり、優しい心がある証拠です。自分の優しさに気づいてください。自分の優しさに気づくともっと自分に自信がします。実家の天気が気になったら電話をしてみましょう。台風や大雪の被害ではありません。晴れの日や曇りの日であってもいいです。そちらの天気はどうですか。と電話してみるといいでしょう。天気は台湾の電話出た。天気は悪いをきっかけにすれば親に電話しやすくなります。天気予報で天気が笑っていてもあえて聞いてみるのがいいです。天気が笑いから始めれば自然と会話が広がります。どう考えているようにはあなたの電話を待っているに違いません。実家の天気が気になる自分の優しさに気づく。たまには天気を笑いで実家に電話をしてみる。遊ぶことを見つける30の方法。その14。上手に役割を担当することもビジネススキルの一つ。体質を感じた時に出るもの。それは悪いです。退屈な話、退屈な会議、退屈な幸せは悪くなりそうになって困ることがあるでしょう。自分が睡眠をとっていても退屈がならないことはやはり悪くなりそうになるのです。悪くなりそうになるのは仕方ありません。悪くは生命上の一つです。だからといって、どうせ役をするのは NG です。女子やお客さんの前で大きな気を上げて役をしようなら、退屈のメッセージを教えずに悪くなりそうになるのは間違いません。たった一回も悪くても強化が気がします。では、悪くなりそうになったときはどうすればいいのでしょうか。今のような反抗するのです。イメージとしては、口を閉じて行う口呼吸です。歯を噛み合わせたまま、腹で息を吸い、口呼吸のように呼吸しましょう。少しでも歯を出せると口を閉じていても悪いことされてしまうので、歯を噛み合わせたまま呼吸を反抗してください。もう一つのポイントは、うなずきです。深くなずきなら呼吸を反抗すれば自然な動きではありません。相手から見れば普通の相手に違和感がなくなります。深くなずくことで相手はきちんと話を聞いてくれていると安心するので、むしろ好印象に移るでしょう。口を閉じたまま呼吸をしたとき、目に涙が浮かぶことがあります。涙が浮かんだら目を輝かせながら真剣に話を聞いているというようにしてください。あるいは話を聞いて感動したというようにでも構いません。上手に呼吸の涙を要せば好印象を与えることがあります。少し演技力が試されますが、ぜひできるようになっておきたい。 アプリを利用して真剣に聞いているふりや感動のふりができればプラスに働きます。こういう話はビジネス書でもビジネスセミナーでも登場しません。バカらしく思うかもしれませんが、社会人に必要なスキルとして身につけておく必要があります。仕事のできる上司や先輩はきちんとこのスキルを身につけています。身にしないのは口に出して言わないだけです。社会で仕事をしていく上でアプリを担当するスキルは欠かせません。アプリが出そうになったらしっかり担当しましょう。できれば上手に利用して好印象に変えたい。上手にアプリを担当することもビジネススキルの一つです。アプリを担当するスキルを身につけておく。口を閉じたままアプリを打つ。遊ぶことを身につける30の方法。その10度、どうしても遊ぶことを持てないときは真面目に学ばれるという発想で管理するがいい。真面目する人は遊ぶことが必要です。真面目な人では息が詰まってストレスが溜まります。確率的な贅沢に着地面の考え方になります。生き方が破綻されてしまい、人生の楽しみが制限されることになります。真面目する人は遊ぶことを持って、ためには羽を外してみることも必要です。いつもと違うことをすると新しい世界を知ることができます。面白い経験ができたり、新鮮な刺激が得られたりして、人としての反応も生まれます。ところがどうしても真面目になってしまうということもあるでしょう。性格は簡単に変わりません。遊ぶことが大切、ためには羽を外した方がいいと頭で笑っていても、このようにいかないことがあります。真面目であるように、なかなか真面目から抜け出せない。簡単に性格を変えるのが難しいように、真面目な人がいます。遊ぶことを持とうとしても単純にいかないことがある。根っから真面目人間であれば、なおさらです。言われて簡単にできるなら両はしないという人が多いのではないでしょうか。そんな時におすすめのアイデアがあります。真面目という気は変わりません。あくまでバカと真面目に取り組みます。生活を変えるではなく、いなすという方法であれば、ハードルが下がって取り組みやすくなるでしょう。真面目な人であれば、バカなことも真面目にできるはずです。真面目な人は真面目にバカをやるという発想でチャレンジしていきましょう。バカな人を真面目に考えてみる。変なことを真面目に考えてみる。おかしいな人を真面目に考えてみる。基礎的な人を真面目に楽しんでみる。また不思議な物語の小説を真面目に書いてみる。バカなことをすると柔らかい方が育ちます。発想力が鍛えられた結果、面白い企画が思い浮かんで仕事に生かされるかもしれません。バカなことをした経験が嫌なことで役立つのは良いことです。真面目な人は真面目にバカをやるという発想でどんどんチャレンジしていきましょう。自分の殻を破ることになり、新しい自分に出会えるのです。どうしても遊ぶことを持てないときは真面目にバカをやるという発想でチャレンジする。遊ぶことを見せる30の方法。その16。雑音と思えば高い。にぎわいと思えば一等。飲食店で食事の際、店内が目指してこないことはありませんか。飲み屋のお客さんの声、子供たちがはしゃぐ声、学生たちやママさんたちの笑い声、いろんなことが耳に飛び込んでくることがあるでしょう。カジュアルな会や紙レストランであるなしです。お客さんがたくさん出られることが嫌いらしくて、周囲の音が気になってきます。さらに、BGM が加わると音の周囲が増えると想像し感じられる。ガヤガヤした雰囲気となります。誰かと一緒にいると相手の声が聞こえにくくて困ることがあるのですね。いろんなことが聞こえてきて、ちょっと騒がしく感じることがあるかもしれません。動物園のような人間が欲しいと思うこともあるかもしれません。みんなは人間と深いことがあるのではないでしょうか。この会談を目指すちょっとしたアイデアがあります。ポイントは、音の受け止め方です。周りの音が大きく気になった時、雑音と思うのではありません。にぎわいとして受け止めてください。ただ、これだけで音の聞こえ方が変わります。音の大きさは同じであっても、不快感がぐっと増えます。同じのにぎわいと同じと思えばいい。同じに足を運ぶと、たくさんの人がいて嫌いがしていますが、うるさいことは思わないはずです。活気に包まれている場所には人のパワーが溢れている。お祭りは最初からにぎわいという受け止め方をしているので、不快は感じないのです。飲食店においても同じことになります。にぎわいと思えば、音の感じ方が肯定的になります。子供がにぎわっているね。お客さん同士もにぎわっているね。明るい音楽が流れているね。活気に社員長に変わって平気になります。不快感がなくなることが明るい気になることも少なくありません。周りの方からパワーを奪いましょう。にぎわいと思えば一丁なのです。飲食店の店内が嫌いがしている時は、雑音ではなくにぎわいとして受け止める。遊ぶことを見せる30の方法。その17。気分を抑えてあげない。このままと思ってみる。街角の商やテーマパークのイベントで気分を見せることがあるでしょう。気分はいつも子供たちに大人気です。人は存在感があって自然と気分が集まりますね。ところが大人は違います。気分を見た時、中に人が入っていると思いながら見ていませんか。大人は中に人が入っていることを知っています。どんな人が入っているのかとこっそり口の中から顔を覗くことがあるでしょう。答えたことをしているとプロの人が演劇の出身なのかなと思うこともあるかもしれません。これがつまらないのです。中に人が入っていると思ってしまうと知られます。冷めた目で見ることになり、どうしようかありません。現実に引き戻せ夢がないのです。子供は気分を見ると確かめます。本物だと思っているからです。子供やミッキーマウスの気分を見たから本物だと思っています。だから本気で喜び、キラキラ目を輝かせます。気分を見たときに冷めた目で見ることはありません。今一度子供のことを思い出し、子供と思いながら見てみてください。中に人が入っていることを忘れること。妄想でも思い込んでもいいのです。ユーザーの気分を見たから本物だと思いながら見ましょう。怪獣将軍なら本物の怪獣だと思いながらじっと見つめてみてください。ポケモンやミッキーマウスの気分を見たから本物のポケモンだ、本物のミッキーマウスだと思いながら見ましょう。本物と思うと感じ方が変わります。気分の一挙手一投足が怪しく感じられるでしょう。どうしながら読み返ってきてドキドキワクワクするのです。遊ぶことの一つとしてぜひ取り組んでみてください。子供と思った大人になりましょう。気分を見たから本物と思いながら見る。遊ぶことを見せる30の方法。その18。マニュアル人間と良いチームワークを発揮すること。世の中にはマニュアル人間と呼ばれる人がいます。マニュアル人間ということは、ネガティブな意味で使われることが多くあります。考えることを放棄した人、応用力がない人、何とか変わらない人といったイメージがあるのではないでしょうか。世間ではマニュアル人間ならという声がよく聞かれます。意識の高いならマニュアル人間ならないよう、広がる自分の頭で考えることを考えているに違いません。ある年ごとでマニュアル人間ということがあるかもしれません。相手に柔軟に動いてほしい、もっと自分の頭で考えてほしいと願いしても、なかなかうまくいきません。相手に変わってほしいと願うことですが、簡単にはいかず悩まされるはずです。相手を変えようとしても、教育が必要です。時間と応用力がかかってしまい、現実的ではありません。相手の役をしていると、不快にさせてしまい、人間関係に非を入れられません。マニュアル人間と良いチームワークを発揮するのはどうすればいいのでしょうか。悩ましい問題に思いますが、発想を変えてみると解決法はないとシンプルです。丁寧なマニュアルを渡せばいいのです。相手を変えるように、自分を変える。マニュアル人間はマニュアル通り動くのが得意という長所があります。マニュアルを渡せば、そこに書かれている通り、きっちり正確に動いてくれるでしょう。これはこれで素晴らしい能力であり、最後です。仕事の人間関係に必ず、ああいう人間関係に入れる話ですが、相手を変えるように自分を変えることがない。マニュアル人間はマニュアル通り動くのが得意という長所があるのですが、その時を最大限に生かすのが特産です。相手の働き方に変更してほしい点ならば、マニュアルを修正して渡しましょう。マニュアルができなければ、機械通りの仕事をしてくれるはずです。マニュアル人間の弱点は、トラブル対応の弱さです。仕方ないように思える弱点ですが、これもマニュアルで解決なのです。トラブルに対応したマニュアルを渡せばいいのです。トラブル別の対処法を書いたマニュアルを作成して渡します。すべてのトラブルを思える解決するのは難しいですが、よくあるトラブルにしようやシンプルにまとめられるでしょう。マニュアルの作成者にとっても、いつ解決を考えるきっかけになるので有利になるはずです。こうした点のことならば、マニュアル人間と対応を使います。仕事でマニュアル人間と組むことならば、無理に相手を対応することはありません。相手の個性を相手のまま生かすようにするのですそうです。付き合いに行くのは付き合い方を知らないです。付き合い方を工夫すれば、マニュアル人間と良いチームワークを発揮できるようになります。マニュアル人間はマニュアルを渡して、マニュアル通りの仕事を期待する。遊ぶことを見せる30の方法。その19。下の人は絡むことで有名になった。人もちょっと絡めているような魅力的。下の人は絡むことで有名になりました。もちろん最初は垂直のことを建設する予定でしたが、建設中に自慢が緩んで感動したため絡めてしまったのです。現在の社はおよそ4度でなかなか絡む気ないです。下の人は世界の話の一つであり、誰を誰らが単位を重力実験を行った場所でも有名です。1973年に通して下の人を1350年に完成。過去4回の来日時の経験者も変わらず、600年以上前が一度も倒れることなく立ち続けています。ある時、一方垂直に直そうという話が出ました。すると、大反対の声が流れました。垂直に直してしまうと面白くない。普通のことになってしまうと。結局、垂直に直そうという話は、取りやめない絡むと少し修正する工事になりました。現在でも絡むままの状態が続いています。そんな下の人は今や世界遺産です。絡むというか個性的なことして注目され、多くの人が愛されています。あなたの中でも絡む気になるかもしれません。絡む気があればぜひ大切にしてください。直そうと思ってはいけません。直してしまうと個性だけ普通になりつまらなくなってしまいます。どこにでもいるような平凡な人になってしまいます。これほど残念なことはありません。絡む気はあなたの大事なアイデンティティですが、どうか大切にしてください。人はちょっと絡んでいる方が魅力的なのです。自分の絡む気を大切にする。遊ぶことを見せる30の方法。その30。あなたに考えは羽を外す習慣。あなたはいつも真面目に頑張っています。サボってはいけない。人の迷惑をかけてはいけない。予定通りしなければいけない。日頃から真面目な生き方を考えていて、仕事も誠実な姿勢で取り組んでいます。真面目に頑張るのはいいのですが、真面目に仕事も考えないものです。いつも真面目な方ではストレスが溜まる一方になります。この真面目な方に考えは羽を外す習慣です。羽を外してはいけないと思っていませんか。いえ、それは誤解です。スペースを借りている人は羽を外してはいけないという考え方が見られます。羽を外すことに強い抵抗感があり悪いことだと思っています。もちろん遠くから人の迷惑をかけたりするのは変人ですが、羽を外すこと自体は悪いことでも恥ずかしいことでもありません。たまには自分に礼拝を尽くして羽を外してください。 できる限り羽を外すことができるはずです。スイーツまで放題で気が済むまで食べまくるのもよし、カラオケに行って喉が枯れるまで歌いまくるのもよし、やりこんさんと見かけて子供のように出せるのもよし、旅行に出かけて体力の限界まで遊びまくるのもよし、ちょっとお金は足りますが優位な使い方です。ストレスを試すんで体調を崩してからは羽のように当たることになり、かえって損することになります。羽を外すと最高の開口感が味わえ、ストレスもたっぷり解消できます。たまには羽を外しても OK です。むしろたまには羽を外さなければいけません。たまには羽を外して思いっきり自分を解放させてあげてください。羽を外して楽しんだ後はまた明日からの日常を頑張るのです。たまには羽を外して自分を解放させる。遊ぶことを見つける30の方法。まとめ。その1、生活に遊ぶことを取り入れる。その2、たまには何件の勝負を逆にしてみる。その3、いつもの場所にいつも良い時間長く行ってみる。その4、エレベーターに乗り込むとき誰かが、はい、ボタンを押してくれていなかったらきちんと一言声を伝える。その5、テレビを見るときはツッコミの練習をするだけでなく、この方の練習をする機会になるのです。その6、傘の出番がなくても余裕を持った行動ができればと考える。その7、たまにはドレッシングなしでサラダを食べてみる。その8、調子が良いときは今がチャンスの気持ちで進められるだけ進めておく。その9、朝起きて夢の記憶が残っていたら素晴らしい短い間ができたことに感謝する。その10、新しい飲食店でトイレに行くとき、歯の通りにトイレの場所を当ててみる。その11、物の定期を決めておく。その12、クーポンは恥ずかしがらず堂々と使う。その13、今の道だからといって諦めない。万全な装備を整えた上で進む。その14、傷ついても直せばいいという考え方を見せ、傷つくことを決める。その15、夏でも冬でも体温調整ができる服装を整える。その16、勉強を通して人生の楽しみを増やしていく。その17、星の名前を覚えていつか誰かの前でしてかっこいいところを披露する。その18、運命の作品を見せるために映画を探す。その19、美味しそうに食べている人を見かけたら自分も注文して食べてみる。その10、ベストスコアより食べるスコアを上げる。その11、注射のことは別のことに意識を集中させる。その12、部屋の掃除と心の掃除と言い換えて高いモチベーションを出す。その13、実家の天気が気になる自分の優しさに気づく。たまには天気の笑いで実感電話をしてみる。その14、アプリを観光するスキルを見せておく。口を閉じたままアプリをする。その15、どうしても遊び心を持てないときは真面目に考えるという発想でチャレンジする。その16、飲食店の店内がやらやしているときは雑音ではなく見舞いとして受け止める。その17、気分を見かけたら本物と思いながら見る。その18、マニュアル人間にはマニュアルを渡してマニュアル通りの仕事を期待する。その19、自分の肩の皮を大切にする。その30、たまには羽を外して自分を解放させる。